い、どうも皆さん、おはこんばんちゃ
ー、こんばんにちは。
オリジンアワー火曜日が始まりました。
はい、
パーソナリティはノーブレーキのあゆぶと、
ノーブレーキのブーブーと、
KTM 翔子と、
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。FM 那覇の大城くまさん、はい、ずっとディレクターとして我々についていただいてますけれども、
はい、
今日なんと誕生日ということで、ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、ごめんなさい、僕正直もう覚えてませんでした、忘れてました。さっきのチャンプルでね、うどんちゃんさんなんかがおめでとうみたいな話を聞いて、はい、ああそうだったかと。もう10年近く一緒いますけども、
あ、まあ、まあ男同士だからね、言っても、
うん、
女の子の誕生日、まあ、彼女とか恋人の誕生日覚えるのもちょっとギリぐらいの感覚じゃないですか、男って。
まあそうですね、う
ん、だから仕方ないです
よ。あ、じゃあアイムさんも
しっかりと覚えておりました。
あ、
私こういうあのキーマンというか、あの、はい、恩を売っておきたい人の誕生日で、
ね、言い方言い方、お世話なってる人ね。
僕のキャッチフレーズが恩を売って未来を買うっていうのが、ね、
恩を売って未来かや、漫画倉庫の CM みたいな。
恩を売って未来を買う、
本、ね、本、
アイム倉庫っていうのがあるんで、こういうあの大事な偉い人とか、まあ、先輩、もちろんブーブーさんの誕生日も覚えてますし、
はい、
覚えてますし、スケジュールに毎年で通知が出るようになってるんですよ。
あ、でもだから登録したってことでしょ。
はい、で私昨日夜の夜なプレゼント買いに行きまして、
お
プレゼントご用意しました。
あ、いやごめんなさい、これ3人のプレゼントということで、
そういうのは良くないよ。だって俺のコンセプトが本を売ってみないよ。
俺のコンセプト、
それ本人に聞こえないように。
じゃあ早速本を売りたいと思います。
ああ、いいね。じゃあ歩さんからおめでとうがなかったら、本の本にも値しないってことになっちゃうな。
そうです。
いや、言うな、そんなこと言わんほうがいいよ。
厳しい。
まあまあいいでしょう。はい、
はい、じゃあこちら誕生日プレゼント僕用意しましたんで、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、なんかちょっと長四角い、
すごい綺麗な、
一見ね、うん、大人のおもちゃが入っていそうなサイズ感ではありますけれども、
まあまあそうですね、
バイブぐらいの、
バイブぐらいのサイズ、
うん、スマホぐらい、大きいスマホが箱とかね。
ちなみに、あ、開ける前にやっぱプレゼントって、まあ、ブーブーさんの先週のプレゼントがすごい周りからも好評でね。
ああ、オイルチェッカーじゃなくてアルコールチェッカー。
バイク屋じゃないよ。車屋でもないし。
アルコールチェッカーね、封して。
あれが評判で、あれいいね、あいつセンスいいねみたいになってて、確かにプレゼントセンスって大事じゃないですか。
大事、無駄遣いにならないようにね。
でかつ自分では買わないもの、
うん、
ね、まあ、常にどんな感じで何が欲してるのかなって探す、考えてくれてる時間がプレゼントみたいなところもあるじゃないですか。
まあ、しょうこちゃんもそれも考えて選んだよね。しょうこちゃんは歩にはね、
あ、ラブベアな、
あ、私の名前あげた記憶には載ってる。大丈夫、
どんどんさ、ラブベア見ながらさ、どんどんどんどん怖くなってさ、これ2000円したんだとか、これ怖い話だ。間違えましたけど、すいません、沖縄の怖い話じゃない
ですよ。そんな怖い話、いい話ですからね。しょうこちゃん気持ちだからね、ま
あ、僕なりに考えたんです
けど、はい、大城さんに合いそうなプレゼント、
まあまあ、ぜ全然いいです、みんなからのプレゼントでいいです。あの、後で徴収しますし。
結構高額。
大城さん、翔子ちゃんだったら何買う？
大城さんだったら、メガネのフレーム。
いや怖っ。使いづらいだろお前。それぞれだろ、人それぞれ。入らんかったらどうするお前。
だし、かけてなかったら嫌じゃん。おう、いつかけてるんだろうって。
ね、好みがめちゃくちゃ出るじゃん。
そうなんだ。
怖
い。そう。
あ、俺め、でもちょっとにメガネ拭きとかなんか拭きん系。
センス、センス。
よく拭いてるイメージある。
そう。俺もそこにあの至って拭く、拭いてる、
うん、
ところにあの着目しまして。
はい、
大城さんってやっぱ体でかいし、うん、まあ、特に今夏場暑くなってるし、うん、汗かきなんですよこの人。
暑いブー
で、ハンカチを常備されてますよね確か。
あ、いつもタオルを、
はい、持ってますよね、
タオルで汗拭いてんですよ、
う
ん、あのオペ中ぐらい拭いてます、
うん、暑い、暑い。
あんなに。
というわけで私そこに着目しまして買ってきた商品が、はい、まあ、プレゼントがこちらです。
へえ、なんだろう、
なんでしょう、ね、
まあ、ハンカチーフとかになるのかな、うん、まあまあ、ね、開けるまでは、ソーセージとかかな。
いや、あの、もういいっすよ大城さん、アメリカの子供ぐらいバッと開けちゃってください。
すいませんね、じゃあ、うん、ラジオ開けをしたいと思います。ラジオ開け、
そうだね、だ本当は細かく綺麗に開けたいんですよね、
はい、
うん、あ、いや、痛い痛い痛い痛いよ、痛いよ、痛いよ、痛い痛い、
はい、ちょっと待ってくださいね。
なんでしょう、
なんかすごい箱はすごい男心くすぐり、あ、
これあれです、
ハンド扇風機だ。
これは中国人がよく使ってるやつですね。
これ女優さんも使ってるからね、言っとくけど。
そう、
そうなんですか。
で、なぜか小刻みのモーリーさんも使ってるから
ね。なぜかではないよ。
バッグに入ってるんです。
モーリーも汗っかき、
ね。汗っかき。
うん、わ、嬉しい。
で、これですね、まあ、暑がりの大城さんに向けてなんですけど、
はい、
ちょっと折り曲げると、このスティックの部分が折り曲がると、卓上ファンとしても使えるということで、で、USB 充電なので、パソコン業務多いでしょ。
なるほど。電池もいける？
電池は分からん。
持ち運びで、持ち運びができたら、あ、でも持ち運びできるから
多分。USB ついてたらいいだろ、電池じゃなくても。なんなら今この近くのほら、USB に、ね、
風量確認しましょう。
だからな、風量な。
場合によっては返却もありますからね。
いや、返却はないぜ。
そうですね。
赤子の吐息ぐらいだったら嫌でしょ。
赤子の吐息ってなんだろう、お前。
そうね、す
ごい感じない。
ぐらいの。
あ、あれ動いたよ。おうおう。
これね、持つところが、
はい、
水を溜めれるタンクになってるのもあるのよ。プシュプシュ。おお、すごい風。
すごい風量。
しかも真ん中のところに、ちょっと、の、なんていうんですか。石膏じゃないけど、
石鹸？
いや、アロマを垂らす部分
が、いや、これは風量が大きいんじゃなくてマイクの音を上げてるだけですから、インチキですよ。
あ、でもなんか涼しくなってきた。なんか感じません？
すごい風鈴効果がすごい。
音で感じる。
ただうるさいだけだったけどな。ちょっと風量、
ちょっと
風量くださいよ。
はい、これ。
あ、でも大城さんの前髪がファサファサと上がってる。
あ、おでこ広いんですね。
そこじゃないわけ。
あ、すごい、ちゃんと調節もできて。
いや、結構ね、はい。あ、全然、
すごい。これが一番最。
じゃあ後ろのところから水かけよう。そしたらミストみたいに。
あ、来る来る来る。
今のこれ。
来ます来ます。めっちゃ。
ちょうだいちょうだい。いいじゃん。
これいいっしょ。
いいじゃん。
だって洋服の中とかにやってもすごい気持ちいいよ。
それまだ本人やってないからやめて。持ち主やってないからやめて。
僕の扇風機ちゃんがなんか。
いい。
さすが団地っ子ですね。団地のやつらってね、人の誕生日パーティーってね、本人がもらった誕生日プレゼント勝手に開けるんですよ。
ファミコンすぐスタートするやつって。
団地のやつ
ら。なんでそんな汚いもの触るの。もうこれ、汚物みたいになってるの、この扇風機が。
もうついちゃった。
すごい、
ありがとうございます。
USB ですからね。
へぇ。
早いよ。オフから、スイッチオフから、スイッチオンまでの、初速が早い。
お
すぐ来る。
あ、大事ですね。
あ、これ待って、大中小あるんじゃん。
ありますあります。
そうそう、強さが選べますよ。
あ、
これは中、
なんかごめん、もうどんどん盛り下がるから返して。
今日めっちゃ強い。
やればやるほど、もう感じます。
扇風機の風が強くなればなるほど、どんどん盛り下がっていくから。
おしろさん、2000で売ってもらっていいですか。
風量と控え。
もうちょい受け取
る。
笑いが吹き飛んでいく。
早く返して。
何が笑いが吹き飛んでいく。ダメの扇風機じゃん。捨てるこんなの。笑い吹き飛ばす扇風機。
ガシャン。
笑いを吸い込んでわーって出してくれる扇風機にしてくれ
よ。確実に今翔子の方が面白かったな。びっくりした。
おめでとうございます。
いちいち一言多いんだよ、確実。読んでも分かる。
ちなみに大城さん、持ってますか、持ってませんか。
あ、そうだね。
持ってません。
おめでとう。
ナイスプレゼント。
しかも欲しかったんですよ、これ。
い
や、本当に本当に
自分で買うまではいかんけども。
あ、でもまあ本当にそういうこと、なんかお店で見たりとかしてたんだけど、
そうそうそう、
うん、
自分に買うにはちょっと財布の紐が締まる値段設定なんですよ。
そうなんだよな。今日これ買いに来てないからなと思って戻すぐらいのちょっといいやつなんです
よね。ちなみにこちら価格なんですが、
はい、
まあ、いやらしくなっちゃうんです
が、
はい、まあ、欲しい人もいるだろうね。
4万円です。
高っ。デジオンウロウするな、お前。
なわけないぞ、お前。4万円だったらお前クーラー買えるぜ。
いや、分かるよ分かるよ。分かった上で突っ込むまでもないから、うわーって言っただけよ。
いくらぐらいだと思います？
23とかじゃない？2300円とか。まあ、1号でもいいかな。
1580円。
うん、
そういうのやめようよ。
お前から同じ。
なんで急に恥ずかしがっちゃって。
まあまあ、おめでとうございます。
いや、
おめでとうございます。
お城さん、
はい、
おいくつになったんですか。
僕は41歳になりました、
ね。良い年だ。
キャンさんの一個上だ。
あ、そうなんだ。
あ、確かキャンさん40だからね。
41ってことは僕らより6個上、7個上。
6 個ですかね、
そんだけしか変わらないんだ。
あ、そういう考え方もできますか、
ね、そういう考え方なんだ
そうじゃないですか、だってもっと上の感じじゃん。
確かに。
でもずっと26って感じだけどね。
え、
なんか僕ら20歳ぐらいからお世話
にな
った
時ね。
あ、大城さんがずっと26
ってことね。え、大城さんの26を知ってるんですね。
あ、もうこんなんよ、まんまんよ、
まんまんよ、
まんまん、
まんまんまんまん。
いやでも変わらない、本当に
まんまんでした。
大城さんどうですか、僕ら出会った頃と比べて。
あ、僕はもうあのはっきり覚えてて、
はい、
あのノーブレーキを最初に見た時、なんかね、小刻みインディアンのオリジナルを夜11時ぐらいからやってた時だったと思うんだけど、はい、僕モーリーだかに、はい、外にめちゃめちゃヤンキーがいるけどあれ新人みたいな話をしたのをすごい覚えてるわけ。
あの国際通りの、
国際通りの
ドンキの横の横ぐらいの時だった
もん。あ、そっち、そっちの方、
2人、あ、うん、
サテライト
テンプスの
スタジオじゃなくて、
じゃない方よ。
ああ、じゃない方か、のブルーシールの向かいぐらいの。
そうそうそう、うん、あの地酒横丁っていう居酒屋さんがあったんだけど、そ、
地酒横丁、うん、ありましたね、スポンサー
あって、なんかねギラギラしてた、眉も細くて、
細かったで、ダボダボ、あのショーン・ジョーンをよく好んでましたね。
うそう、ドヤンキーが来たと思いながら見てましたけどね。
あの頃から比べてどうですか。
あの頃から比べて、
うん、僕らはだから大城さんの印象がそんなに変わらないんですよ、は
いはい、全く変わらない。
あ、僕は変わりましたよ、あの優しくなったな
と。ああ、やっぱあるんだ
あのね、面白くない人に冷たかったわけ
僕ら
当時
僕たち、
あの頃、あの、
うん、そうそうそう、そう、
それは今でもですけどね
いやいやいや、今はあの、あ、面白くない人は言い方悪いけど、ちゃんと面白くなかった時に救ってひょいってこう少し持ち上げてくれる感じが出たなと思うんだけど、当時は多分ギラギラしてたからだと思うんだけど、
結構マジで
面白くない人に、
他は確かに認めてなかったイメージありますね。
面白くない人に冷たい二人でしたけどね。
なんか逆に照れちゃいますね。
そうね。いや、大城さんお誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私大城熊の座右の銘はですね、恩を受け負わないという、ことでして、
いいじゃないですか、
水と油じゃないですか、
相反する、
アイムチンはきっと、覚えててくれて何か持ってくるだろうということを見越してですね、お返しを、
うわ
すごい、
もうチャラだ、一瞬にして恩がチャラになる、
やられち
まったぜ、すごい大人だ
これね、すごいやられたね、
やられましたね、
くしょ
お前としてはな、恩を売ったぞって気持ちで今日な、ね、
違います、恩を売って未来を買うです
ごめんなさい、未来変えたぞと思ったのに
マジ、しかも俺先週もらったばかりよ、
恩を受け負わないでおなじみの、
すごいなこの人、
はいどうぞ、
これはちょっといやらしい
な、ってことはよ、ってことはよ、僕らの分も用意をしてたってことじゃない、
ね、
ってことはね、
ってことはそうじゃないですか、
うわ、しかもこれちょっと待って、カルディの
カルビ、
カルビじゃない
急に軽くなった、
あのスナック菓子メーカーじゃない、
カルビ、
あっちのじゃがりこじゃないの、テンブスの
カルディです、カルディ、
カルディって何、ゴディバみたいな感じ、
雑貨屋さんですね、ほうコーヒー配ってるとこっす、
ああはいはい、缶詰、おしゃれな缶詰もいっぱいあるとこだ、
そうそうそう、これね僕自分でも持ってます、これ買ってます、
ああ、俺も持ってる、こういう系のやつ、
塩です、
で
塩、おしゃれ塩、
ソルト、あの首クックックックック
、
僕らで言うと
何この人怖い、
誕生日でしょ、
怖
い、僕らあげてないのに、お
んお前たちもっと変なだろ
だからさ
これね、あ、違うんですよ、気を使わないように言っとくと安いんですよ、だから
いやいやいやいや
いや、いや高いっすよ、200超えますよね
言うな言うな、
200円超えたら高いっすよ、
合ってるから言うな、
それがあの人数分で2つセット、え、
胡椒だそれ、
胡椒、私ブラックペッパー、
いや私じゃなくて
みんな一緒、
みんな一緒、
あゆむのだけ包装した袋がある、
本当だ、
塩とブラックペッパー、うわ
ー、
じゃあもうステーキ買ってこようぜ、
ね、
あ、そうだな、
みんなで食べようよ、
やりましょう、じゃあ
こっちでかけてください、ね、
ありがとうございます、
なんか
申し訳ないね、
こんなの初めてなんだけど、
どうしようどうしよう、
大きいチンコみたいに言うな、
お前がそうさせてる、
何がこんなの初めて、
お前大きいチンコ見てわこんなの初めてって言わない
と、何だと思ってんのお前、
お前なんでか、どうした、
何だと思ってんだよ本当にもうね、いやでもあれですね、あのおしゃれですね、自分の誕生日っていうのはやっぱり逆にこの、はい、うん、僕と出会ってくれてありがとうじゃないですけども、はい、こうやって逆にプレゼントする習慣があるところもあるそうですから ね、
うん、
そしてお返しがソルトで、この首クイックイックイってやって自分で出る分だけ調節できる、
はいはい、あの お返しのプレゼントしようなんですけど、全然対応はしようじゃないですね。
本当ね、しようじゃない。
今じゃないですか、 CM 今じゃないですか、コマーシャル今じゃないですか、これ。え、
行かない
行かない、まだ
まだ行かない。
そう、故障ですよ、歩夢さん、故障もありますよ。
いや知らん、待て待て、俺全然、
故障じゃない。
いやいや、まだまだ
全然辛くないですねとか、な
んかあーね、
故障もありますよ、塩と故障。
いやでも故障ないと困るからね、だからこう、うん、プレゼントあげてすぐもらっても故障だけに、はい、故障がないと困るだけにしょうがないねっつってね。
じゃあ大島さん、離席しないでもらっていいですか。
離席はダメです。
ちょっとあのいろいろ進行も
コールセンターでも手を挙げて立ちますよ。
そうかそう、いやこの後だからゲストさんがいらっしゃるから、うん、タイミング的に CM 行ったら次呼び込まないといけないので、
あ、なるほどね、ちょっと準備が、
ちょっと今打ち合わせしてってことだ。
はい、
そっか、俺落語家さんがまあ今日ね、
う
ん、
そうですね、この後沖江通りのうまんちゅ落語祭りがね、
それが、はい、あの結構前から今日ありますよって話聞いてたから、ちょっと頭入ってたわ、だからこううまいことしよう太陽だけにとか、
ああなるほどね、
けまして、
ちょっと日本語でちょっとお遊びしてたわけだ。
僕のこのギラついたこのお笑い魂に火がついてしまって いたのかもしれませんね。
あの頃と変わらず、う
ん、いやいや
どんなんですか、 OK 出ました、
ん、うん、
あ、じゃあ行っちゃいましょうか。
じゃあ行っちゃいましょうかっていうの、改めて、
改めて
お誕生日おめでとうございます、
ありがとうございます、
お返しもありがとうございました、
はい、大事にします。
いや、お返しすいません。
それでは一度コマーシャルです、どうぞ、はい、78.0 FM 那覇Your radio station. Okinawa.
Kya! 助けて！
叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー！
あ？この声は。
ちょっと待てー！すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー！そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ！洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、オリジナルは火曜日生放送でお届けしてます。さあ、ここからのお時間はなんとゲストの方が登場、来ていただいておりますので、はい、自己紹介それぞれにしていただきたいと思います。
お二方来ております。
お二方来ていただいております、はい、それではお一人ずつお願いします。
はい、まずはですね、沖縄はもちろん、地元関西でもテレビで見れない、ラジオで聞けない、要するに今日ここでしか会えないような話し方桂銀次郎でございます。
あら、よろしくお願いします。桂銀次郎さん、話し家の桂銀次郎さんです。拍手。
よいしょ。アイドルのなんか枕言葉みたいな。
いや違うでしょ、話し家さんでしょ。
いやそうなんですけど、言い方が、はい、
でもうお一方来ていただきます、お願いします。
ありがとうございます。だーれーでおなじみの桂チロルです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さあ、お二人は、話し家さん、落語家さんという肩書きでよろしいでしょうか。はい、はいはい、お二人来ていただいたのはですね、うん、実はあの沖江通りでですね、第3回沖江通りうまんちゅ落語祭りというお祭りが開催されておりまして、はい、こちら、はい、7月の1日から、今週日曜日7月の7日7月7日までやっているということで、はい、まあ、こちらの、まあ、告知といいますか、はいはい、そのイベントにまつわる形でお二人に来ていただいております。
なかなか沖縄で落語って聞かないですもんね。
そうですね、
そうですか、
もう全然聞かないで、だから、最近本当に 4,5 年このなんだ、はいはい、メンソーレさんがよくラジオとかで活動されて、ようやくダンサーじゃないです、メンソーレさんです。北山亭
メン、ちょっと名前
違う、北山亭メンソーレさん、
ごめんごめん、
ラジオ持ってからちょこちょこ沖縄でも落語という言葉がメディアで聞こえるぐらいで、
そうですね、
そうですか、
本当に馴染みのない方でも今こうやって第3回目ということで、これね、だからめったにないからいい機会ですからね。
あとまあ大先輩で藤木さんがあのまあ沖縄の方でね、
そうですね、藤木隼人さん、
あの役者のイメージがちょっと強くてね、ネタをこう見たことがなかったりするんですよ。
本業役者の方なんですね、このシーサーさんいう方ですね。
あ、そうそうそう、シーサーさんですね。
今シーサーさんって言ってるんですね。
シーサーさんでございますよ。じゃあ沖江通りうまんちゅ落語祭りの、まあ、概要といいますか、どんなイベントなんだよっていうのをちょっと教えていただきたいと思います。
まあ、先ほどありましたけども、はい、まあ、その沖縄に落語がまあんま浸透しないということで、はい、まあね、1回だけではございますけども、はい、まあ、大阪上方落語からまあ沖縄に来て、ちょっと皆様に落語の魅力を発信できたらなと思いまして、
はい
はい、でも3回目でございまして、
はい、そうですね、はい、
盛り上がってますね。僕3回目なんですけど、今年初めて参加させていただきまして、で、はい、それこそ来る前からちょっとあの沖縄は落語にあの ゆかりがないというか、
そうですね、
未開拓の地なんでということで来たんですけど、はい、今日も今さっきやってきましたけど、
そうですね、はい、
盛り上がってますよ、
かなりすごいですよ。だって今日夕方4時からでしょ、はい、普通やったらまあ来れない時間じゃないですか。
確かに仕事終わる、はい、終わらないギリギリですもんね。
その中でもお客さんが多分30人、今日は来てまして、は
い、全員仕事ほっぽらかしてきてますよ ね、
落語のために
そりゃそうです、
ね、盛り上がってますね。
ねえ、
じゃあもう特に告知しないでもいいかもしれません。
ありがとうございました。
そうなんですよ、僕らも今日で終わりですから告知なくてもいいんちゃいます。
今日ラスト、今日ラストなんです。すごいモチベーションでしょ。我々はもう出番終わってるんですけど、後の人間のためにバトンを渡すと
リレー形式で。なるほど、そりゃそうですよ。
総勢何名ぐらいの方が参加されてるんですか、この祭りに。
大阪だけやと多分5、6名ですかね。
大阪は6名の方がいらっしゃって、はい、
でね、あの沖縄でも、うん、そのアマチュア社会人落語家として活躍されてる方というのも、はいはいはい、実はいらしたくさんいらっしゃって。
あ、なるほど。
方とあと我々とというふうに一緒にやってるんです。
そうです。お二人は もちろんプロでされているんです
ね、はいはい、
この落語の世界に飛び込んだきっかけっていうのは、お二人見る限りではちょっと若いような、
ね、若い感じ。
ちなみに年齢は、
あ、そうですね、年齢で言ったらちょっと嫌なんですけど、昭和60年生まれです。
ああ、同じ。
あ、バレちゃいました。
同じだ。
同じみたいに。あ、ごめんな
さい、
イントネーションが同じですね。
一緒だ。びっくりした。
沖縄は早めの時間
だよ。いや、この曜日が特殊なんです。
この曜日だけ、OK、
曜日のみで OK です
ね。あの、はい、格好も T シャツとね、の帽子とかだったりで。
お二人とも60年生。
そう、彼はもう
平成元年です。
あ、これ30歳
下だ。3つぐらい下。
下です、
ね、30歳になりました、
ね、ちょ30歳
は。この格好してたらよう、あの落語界の楽屋で止められるんですよ、楽屋口で。
え、なぜですか。
あの普通の兄ちゃんやと思われて、すみません。まだ早いですよ。
ですよね、もう本当に。
で
も T シャツの重ね着してますし、
ぱっと見なんかあれでしょ、
お前もやるだろ。
志らく師匠みたいなね、立川志らく師匠みたいな。
もっとポップでしょ。もっとポップでしょ。おかしいです
けど、ごめんなじみがないから
志らく師匠
強くいじれない
師匠さんの名前出されてもっていう。
でも落語界には私、実はもうと申し上げますと、はい、昨日入門したてでございまして。
え、そうです。この那覇で。
そうです。
どういうことだ。
7月付けで、うん、まあ、入門しまして。
そうなんですよ。
で、昨日初めて講座に立ちまして、落語家史上多分最短最速デビューでございます。
何それ。
その前はどういう。
実は去年も、はい、まあ、多分 DJ さんおっしゃいましたけど、この番組出させていただいております。
あ、
そうなんですか。
そうなんです、
ね、誰でも出れるんですか。
いや、そうじゃない、そうじゃない。
あ、多分この番組、
この番組だったら我々ですよ。
オリジ
ナル
は。
あ、
そうです、そうです。で、その時はだから1回目から僕参加させてもらってるんですよ。
はいはい。
何かと申し
ますと、その時はアマチュアだった
と。いや、僕はもともと大阪吉本 NSC とかご卒業でございまして、まあ、漫才とかピン芸人で、まあ、15年間やらせていただきまして。
あ、じゃあ。
そうですよ。で、闇営業バレまして。
これは、
あ、闇営業バレたら落語いけるんですね。
名前書いていこう。
11人の中で一番売れてなかった。
よかったよかった。
名前が出てなかった。
今吉本サイド、それダメらしいですね。言っちゃいけないらしいです。
沖縄のスーパースターが。
いやいやいやいやいやい
や。なるほど。もともとじゃあ芸人としてのキャリアがあって、で
だから彼より先輩なんですよ、正直なところ。
あ、びっくりした。僕大阪の関空で飛行機乗るまで兄さん兄さん言ってたのに、
はい、
那覇の空港降りてここで落語したら今日僕1年目なんでとか言い出したんで。
あ、これはもうあれですか、吉本の芸人時代のキャリアじゃなくて講座に上がったタイミングの
落語家はチャラになるので。
あ、へ
え、倍ほど先輩やったのに。もう昨日の打ち上げのこのお会計前の2人のギクシャク感、どっちがいくねんみたいな。
これお財布をどうするかみたいなね。
あ、落語界でもそのあれ先輩後輩あるんですね。
先輩がやっぱりね。
確かに
そういうのあるんで。
急に。でも急にですよね。
急に僕も
お会計の時に後輩なんですって。
関空までずっと僕こうしてたのに、それなったやろ。
兄さん兄さん言うて逆転して。これ沖縄どうですか、お笑い、その金銭的な面では。
え、急にそういう話。
いやいやいや、これ金融担当僕らね。
金銭的な面、まあ、支払いですか。
支払いです。
持ってる人が出すっていう感じですね。
わかりやすい。
そうですね、
まあでも基本割り勘で先輩が持ってればちょっと多めに出すみたいな、
うん、
全然
このルールをお土産に持って帰りましょう
これ採用しよう、
本当そう、それ
ぐらい。ただ僕 の, あの自分の座右の銘じゃないですけども、恩を売ってこう未来を買うっていうスタイルでさせていただいてますんで、やっぱり後輩と飲むときはもう 100% 僕が出すようにはしてますね。
じゃあ今日兄さんでいいですか。
いや全然、ただもうちょい仲良くなりたいのはあるんです
そこは乾杯でしょう、は
い、あと何分かでどうにかちょっとそうだったね。だから若いのに、見た目も、年も一緒ぐらいなのに僕らは落語の世界行かなかったけども、やっぱそういう魅力があるんですね、落語の世界に行くっていうのは。
どうなんでしょう、
はい、
僕はもともと芸人になりたかったんですよ。漫才師になりたくて、
コンビで、
あ、チロルさんも、
大学時代に落語研究会という部活に入ったんですけど、そこは漫才もできるということで、組んでもいいよっていう、
落ち研ってやつですね。
そう、落ち研に入ったんですけど、結局落語の方が、こんなん言って大丈夫なんかな、稽古楽なんですよ。
あれ、あ、
ちょっとと言いますと、いや、イメージはすごい硬いイメージがあって、一字一句っていう間違ったらダメっていうイメージがありますけど、
そういう細かさはね、あるんですけど、覚えないといけないとか、自分で全部やらなきゃとかあるんですけど、基本的に人とコミュニケーションを取るのが苦手な人間なので、その相方と時間を合わせて集まって、
なのに漫才をやってみたかった
と、やってみたかったんですけど、気づいたんですよ、その時に、人と喋れないと思って、その僕はこうしてほしいんだけどとかいうのが言えなかったりとか、言われて腹が立ったりとか、全部落語は自分なんで、これは結構楽かなと思って、僕なんか大阪なんかいるとき常に売れてもないのにマスクしてるんですよ
それは体調管理とかいろいろありますし、
体調管理もありますけど、はい、一番はね、このマスクの下でね、ずっとブツブツブツブツ見てるん
です
よ、
電車とか乗りながら。なるほどですね。
そうすると、なんか音漏れしてる変なおっさんにしか見えない。
あ、いやいやでもこのテレビの特番での見たことあるんですけども、このお前にはこのネタは早いとか、そういう厳しい一面もあったりするんじゃないですか、師匠から、これをやってみたいんです、いやまだ早いぞみたいな、
というのもありますけどね。
ありますよね、絶対ね。
でも好きなネタを基本的にはね、
自由に
自分の師匠以外のところにもお稽古行ってもいいですし。
あ、そうなんだ。
銀次郎さんは昨日デビューした
そうです、ね、
ということで、お話もう好きな話をしていいんですか。
基本的には好きな話というか、自分で何がしたいか、どうやったら簡単にというか、初心者向けのネタが何本かあるんですよ、その一本を自ら選ん で、はい、でそれこそ当時は後輩ですけども、その方に稽古をつけていただいて、はい、昨日はい、
チロルさんね、
落語業界初ですよね僕じゃなくてもう一人ね、後輩に稽古をつけてもらった
という、そうなん、師匠が教えてくれないんですよ。師匠がその明日来る桂金太郎っていうんですけどね、今乗ってますけども、金髪の話し方ですけども、その方は師匠と言いましても、落語の腕としてはね、そうでもないんですよ。
なんちゅうこと、
なんていうこと、
師匠に向かそれも落語か、なんちゅうこと言うんですか。
何がすごいのかって、お金稼ぎ、これです
わ。ちょっと待って、営業力がすごいんだ。
なにわ感がすごいね、さっきから。
落語教えへんけども、金の作り方を知る。という、それがうちの師匠でございます。
僕と一緒だ。
金太郎師匠が来た方が良かったですね。
すごい方です。
はい、だ僕もなかなか落語ってまだ踏み込めてないんですけど、はい、僕らみたいなもう初めて行ったことない、どんななんだろうっていう人がなんか踏み出すような、なんか落語の魅力とかってあったりします？なんて言えばいいんですかね。本当軽い落語とか。
僕はでも落語を聞いてる自分は見てほしいですね、誰か。いや、なんかわかる、この
勉強熱心だなっていうのは
落語を聞いて、落語好きな俺みたいな。
新しいライブ。
いや、でもなんかすごい興味はあって聞くと面白いですし、ただ笑いどころというのが難しかったりするんですけど、要はこの寄席にいらっしゃってるお客さんの反応を見て笑うぐらいのまだタイミングだったりするので、ちゃんと伝わりたいではあります、気持ちとしては。だからそこの魅力をちょっと教えていただけたらなっていう。
想像の芸なんですよね。
もう本当絵本、本を読んでるイメージ。
本を読んでる。それの声バージョン。要は舞台、書き割りも何にもないでしょ。大道具もなければ小道具もないので、はいはい、自分の想像の中でなんとなくこう、話を
してい
く、作っていただくというか、
で聞き手も自分の想像の中でキャラクターを、話し家さんの話のキャラから想像して笑っていく
っていう、描いていただく、ね、だからお客さんの想像を
かきたてるような、
かきたてていくっていうのね。
お笑いライブだと、ボケがあってツッコミがあって笑いがあるっていう一連の流れがあるじゃないですか、はいはい、落語の場合も一緒なんですかね。お客さんが笑うタイミングは大体一緒、
ボケ、ツッコミ、ツッコミのワードで笑いかすというか、ここで笑いなさいよっていうのもありますし、あと考え落ちっていう種類の、
何ですか、何ですか、それ。
ちょっと、小話、例えば、
あ、いただけるんですか。
あ、嬉しいわ、すいません、恐縮です。
ちょっとね、
あ、いいですか、
沖縄はちょっと早い時間から大丈夫ということでこんな小話しました
。ちょっと下剣、下剣ですね。
ちょっと花子ちゃん、花子ちゃん、今日パンツ履いてないやろ。キャー、なんでわかったん。うん、スカート履いてないもん。
あ、なるほどね。
考え落ち、
想像力、
なんかちょっと痺れましたね。
もうすごい毛が生えてる。
そこまで描いていただくのが、
それはお前の好みだろ、お前の好み。
雑念は入ってますけど。
あ、なるほど、なるほど、
ね、自由な、
なるほど、
どこまで。あ、のこちゃん全部入ってなかった。あ、
なるほど。ジャンルで言うと、まあ、僕ら漫才とコントしか分かんないんですが、コントに近かったりもするんですかね。演じたりする、
まあ、一人芝居みたいなもんですよね。一世尾形さんのいらっしゃいますけど、座布団の上でやるというのは、はい、まあ、コントに近いかもしれないですね。
あ、で、あの、自分の笑いたいタイミングで笑っちゃっても問題ない。
全然問題ないですよ。
邪魔になっちゃうんじゃないかなとか気持ちも捨てちゃっても、笑いたい時に笑って、
そうそう、声を出して笑うというのが一番ね、いい。
怖い、なんかやっぱり格式が高いイメージがあるから、
そうですね、
なかなか気軽に足を運べないイメージがあるけども、全然気にせず。
あの、沖縄のお客さんすごいいいですよね。僕、
あ、
や
わらか
いですか。2日間やらせていただいて、あの、大阪に帰りたくなくなってき
ましたもん。そうなんだ。
結構笑ってくださいますか。
いや、初めてやっていう方もいらっしゃいますし、あ、素直な気持ちで見てこれでありますね。うん、あ、あの、大阪はね、芸人が出ていってもね、あの、こいつらより俺の方がおもろいと思ってらっしゃ
るんですよ。なるほどね。
お客様。
これがね、そう、素直さというか、はい、楽しもうっていう気持ち。あと、いやらしい話、
はいはいはい、
うまんちゅう落語祭りの落語会は、はい、あの、特別公演以外は、あの、無料で。
あ、ですよね。
入場料無料でやらせていただいてるんですよ。
この7日間から、うん、1日から7日間無料で、はい、入場無料で。
うわ、基本はこれ、漫才のライブとかでないですか、この無料のお客さんって実は難しいというか、
うんうん、
このいやらしい話ですけど、このお金を払っていれば、うん、500円でも払っていれば、うん、今日は私は500円を払っているから、なんとか500円分もらって帰ろうという気持ちがあるんですよ。
そうです、損しないようにと。
見に来てる方ですから
ね。そうです、見に来てる方なんですけど、うん、これもう今日のジンクと、あの、本屋の、はい、たまたま地下1階通りがかった方もいてらっしゃいますから、
そうですね、
ただでね、来てますから、うん、ただでていやらしいですけど、
はい、
だから別に、笑って
途中で帰ってもいい、
帰っても自由なんですよ。でも最初から最後までいていただいて、
温かいね、本当に。そう考えたら
いただいて、最後声までかけていただいて帰っていただくって、すごいあったかい。
でもそれはお二人のというか、この落語の家の皆さんのね、技術で、
確かに引きつける力。
我々もちょっとオリジンコーポレーションでしたっけ。
はい、我々そうですね。
入らせてもらっていいですか。
いやいやいや、闇やらないと食っていけないですから。
闇は慣れてますよ。
慣れてるってなんだよ。
全然もう、え、話し方いらっしゃらないでしょ、オリジンコーポレーション今。
そうですね。
じゃあちょっとこちら専属で、すいます芸人で。
そんな簡単に移動できるんですか。
中国みんな、
うちはうちで大変だよ。
いやいや、素晴らしい会社です。
素晴らしい会社
です。お前が
言ったんだ。
素晴らしい会社ですよ。
はい、というわけでお二人に聞いていただきましたが、はいはい、まあ、落語の魅力をですね、語っていただいておりますが、改めまして、うまんちゅう落語祭りのスケジュールを、まあ、ご案内していただきたいと思います。まあ、場所とかですかね、場所と日程と。あ、はい、お願いします。
ありがとうございます、はい、じゃ、とりあえず明日、7月3日です。あ、今日はでもこの後、はい、7月2日7時からですね、純駆動那覇店で、19時から北山亭メンソーレさんが、
はい、
やってくださいます。これワンマンでございますね、
うん、
すごい。
あ、北山
亭、北山
亭、北山亭、すみません、失礼いたします。北山亭メンソーレ、
北山亭でもね、
はい、いや、これはそうです。すいません、もう失礼いたしました。
考え落ちでしたね。
ボケてる。どういうこ
と。お前、いいのもらったな。
で、明日以降はですね、まあ、7月3日は三重橋郵便局で、
はい、
2時から行われます。
郵便局、
郵便局で、はい、一角お借りしまして。
よく行くんですよ、僕。
あ、ほんまですか。
はい、
じゃあ明日も行ってよ。
こちらはですね、明日はですね、うちの師匠が桂金太郎が参加いたします。
あの、お金儲けが得意。
お金儲けが得意なんで。
いや、落語がすごい。落語がメインですよね。
明日ギラついたお客さんばっかり。
でも持ってこう。しかも銀行、あ、銀行は
郵便局、
自慢、純駆動ですね。
金太郎師匠乗ってる車がフェラーリでございます。ここだけですよ、これ。
怒
られますか、フェラーリ。
いや、でもうちの相方ブーブーさん、
はい、
ステップワゴンです
。本当だ。
庶民的でまたまた素晴らしいもんでございます。
素晴らしい。
困り困り困り。
いや、なんで俺一人恥かいて。
いやいや、上等よ、ステップワゴン。
いや、そうだそうだけどね。
で、同じく16時19時と、純駆動書店さんでですね、はい、2公演行われます。で、4月4日はまた同じく純駆動で、
はい、
こちら16時からシーサーさんね、はい、俳優さんされてる
んですね、
はい、
藤木隼人さんね、はい。
でその続きまして、この 4月4日19時から自慢屋さんで、
ああ
これは居酒屋さんですか。
居酒屋さんなんですよ。僕のつけもずくというのが美味しくてですね、はいはい、もずくをそうめんのように食べるんですけども、はい、そこぜひ食べていただきたい、
食べて帰っていただきたい。
明日帰る我々にその情報
あもう今日
行きます。この後今日は僕らも
行きます。予約です。人気店
なんで。あ人気店、なるほど、は
い、金曜日、そして、はい、これ5日ですよ。
これちょっと、はい、7月5日、まあ、14時からまず純駆動書店で、はい、行われます。で続きまして16時からこれブラッサム那覇でも行われます、はい、そして今回のメインイベントでございま す,、うん、
そうですね、
7月5日19時からこちら有料公演でございますが、うんはい、なんと錦糸改め4代目桂小文氏が襲名公演として行われます。これはすごい、
すごい。落語に疎い僕らでも知ってますからね。さすがにすごいですよ。これは
先代の3代目桂小文氏というのが上方落語、大阪の落語の四天王の人、その師匠の名前を継いだということ
です。なんとこの入場料金が1000円でございます。
ですよね。
安やば。
これ向こうだと通常だと
4000円
しますね。これが1000円。
1000円で。
しいもんでございます。
すごいですね。
で翌日7月6日こちらも無料公演でございますけども、はい、10時から朝ですね。那、は、覇、い、中央郵便局で行われます。はい、で続きまして16時からはまた同じく純駆動書店。はい、そして18時からは FM 那覇ここでございます。
こちらでも土曜日6日土曜日。
北山亭メンソーレさんが、
は
い、はい、やってくださいます。そして最終日千秋楽でございます、うん、7月7日日曜日は16時から純駆動書店となっております。
はい、
なるほど、しりでございます。
これホームページでパッと調べたら出てくるんですけどね、場所は
時計通りのうまんちゅ落語祭りということで、うんうんうん、そうですね、すごいこうぎっちり入ってますけれども、
う
んうん、まず入場無料なんで、
そうですね、
もうスケジュール空いたらね、ぜひ自由に参加していただいて、もう落語に触れるいいチャンスですよね。
そうです、うん、今日ねすごいお二人の魅力少しほんあんまね本当に少ない短い時間ですごく伝わったんですけど、ただいないっていうのがね今日までっていうのが ねまた来年もまたぜひ、
まだあのホームページに電話番号だけ書いてくんでね、はい、ま、電話だけいただいたら、
おしゃべりしてくれ
る、お家に伺いました。それ
ぞれおしゃべり OK なんですか。
沖縄の方の
お家にダイヤル Q2 みたいなやつ、
懐かしい、ありましたね昔ね。
あ、同い年だ
か、分かりました。
キティちゃんのやつとかね、
アンパンマンと聞きました。
親に怒られる。すごいですね。なんか普段の喋りからこういうなんか、うん、まるで本当にお話を聞いてるかのような、うん、口調でございましたけれども、それでは改めまして本日ですね、こちら第3回沖江戸流満中落語祭りの告知で聞いていただきましたのは、桂チロルさんとですね、桂銀次郎さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM 那覇Your radio station. Okinawa.
はい、オリジンアワー火曜日生放送でお届けしております、はい、ここで訂正とお詫びがございます。
おら、なんかありました、すいません、
先ほど大城さんの年齢が41ということで、
はい、
僕がキャンさんの1個上だというふうにおっしゃったと、
はい、
言ったんですが、はい、言って爆笑をさらったくだりがあったと思うんですが、
はい、すごく楽しかったです。
実際は、キャンさんは46歳でございました。お詫びして訂正させていただいておりいただきます。
全然違う、
誠に申し訳ございませんでした。関係者含め、キャンさんに深くお詫び申し上げ
ます。まあでもそういう意味で言えば40歳に見えなくもなかったもんね、キャンさんね。
若い、すごく若いです。
はい、というわけで第3回沖江通りうまんちゅ落語祭り、これ翔子ちゃんはもちろん行く、はい、
もちろん行きましょうかね、今年も。いや、去年も、
去年行ったの？
いや、去年行ったんですよ。
なんでお前こんなの行くの？
こんなのって言うね。
まあ、こんなのという
か。だし、お前行ってたならさ、
能とか、
いやいや、
歌舞伎とかは見に行ってさ、
そう、だし、だから行ってんだったら、行ってよ、うん。去年行きましたよって話入ってきてよ。
ねえ、もう呼吸も忘れるぐらい、もう喋りが早すぎて。
でも、耳心地は良かった
ね。耳心地良かったですね、うん。聞いていたいっていう。もう本当にこんな感じで、うん、落語も最初一人ぐらいで帰ろうかなと思ったんですけど、あんまりにも本
当にさっき言ってたよ、そういう
気がつけば
無料の嫌なお客っていう話をしてたわけ。嫌なお客というかね、難しい、そういう人を笑わすのは難しいっていう話をしてて、
っていうのもがっつり掴まれて、
掴まれた人だ。
結局私も最後まで見ました。
あ、なるほど、
うん、
じゃあこの 僕らのやってるオリジンライブとか、うん、劇団大勢さんのやってる舞台とかは、はい、新しいから見れないのか、なんか古いのが好きなのかな、のこう伝統う古典芸能じゃないけども、
ね、そうかもしれないですね。
しっかりしたのが見たいんじゃない。
ああ、俺らしっかりしてないもんな、うん、偽物だからな俺らな。
偽物って言い方あれだけど、
売れてる人たちと比べたらやっぱ偽物じゃん俺らって。
なんでそうなんですか。
偽物よあくまで。偽物
そんなこと言うなよ、ね、自信持って胸に手当てて、俺はお笑い芸人だって、うん、はい、
え、
俺はお笑い、本物のお笑い芸人、
俺はお笑い芸人だ、落語家ではない。
じゃないですよ。そうですよ。それはちょっとなった気でいたの、
ね、一瞬
ちょっと関わったから、
ちょっと真似しようかなと。
そうだ、キックボクシングもそうだったからな。ちょっとジム通っただけでもう俺キックボクサー
って。いやいや、僕はあの他者のいいところを吸収して成長していくタイプの人間なんで。
あ、はい、素晴らしい。
全然あの新しい人と絡ましてください。はい、
まあまあぜひ皆さんもよろしくお願いします、
は
い、ということで、ね、
はい、ぜひぜひ僕らもね、タイミングはあの行きたいと思いますよ、ね、本当にね、
はい、
あの興味ありますからね、
はい、
ね、はい、
7日まで、
うん、
はい、
じゃあメール紹介していきましょうか。
へい、
はい、あ、まだメールがこちらに溜まっていないかなと。
お、
ね、来てないです
。あ、来てないですか。
あ、
でもそれはそれでね、
はい、
まあまあ全然、
あのオープニングのプレゼントでちょっと気になった、うん、プレゼントの話をしてるときに気になったんですけど、は
いはい、
このチョイスのお菓子と、まあ、翔子さんは、は
い、あ、プレゼントとか、
ね、あの、例えばダーリンとかには何をプレゼントしたんですか。あ、
誕生日プレゼント。
そうなんですよ。でそれもすごい批判されたというか。
あ、彼氏さんにですか。
もうめちゃくちゃ普通だと思ったんですけど、
まずおさらいとして、翔子の彼氏は20個ぐらい上の、はい、
ちょっとね、これおさらい、
おさらい
ありました。
いやいや、前情報として、
まあ、ね、
さ、里原だ、誰でしたっけ、
あらすじ、
里見光太郎みたいな、
太郎さんに似てる
おじさま、
うん、で こ, こ, あのこれは、まあ、あ、過去の放送でも言ったことなので、まあ、そんなに、うん、こう、まあ、プライベート情報でもなく、
うん、一応はプライベートだから、
翔子
から言ったからね。
そうね、
翔子から言ったんだよ。
本当ですか、
うん、言うんだってなった覚えがある。
じゃあ、まあまあまあ、あの年上の男性と、うん、なんですけど、うんうんうん、で、まあ、お店が、行ったお店が、
ごめん、誕生日に行ったわけ。
誕生日にこ、プレゼントを買いに行ったお店として、あ、
はいはいはい、
あの、ビレッジヴァンガードに行ったんですよね。
あ、ビレバンね。
はい。
うんうんうん、ビレバン、まあ、年齢層はちょっと合わない感じしますけど。
若い女子中学生、女子高生、
はい、
男子中学生、高生が行くような、
行くようなお店に。
ギリギリ僕らぐらいまでじゃない、欲しいなって思うのあるの。
あ、そうなんですね。
まあ、30代
とか。あ、ごめん、ちょっとね、止めるけど、
はい、
ブブさんビレ版で何が欲しいの。
確かに、
あのすごい光で煙が出るやつとか、加湿器みたいなとか。
ビレ版
イルミネーションアローみたいな
とか、触ったら電気が指にくっつくみたいな、ビリビリ稲妻が、
はい、それビレ版じゃない、
あ、なんて言うんだ
よ、俺はお香とかだな、うん、ビレ版
が、
あとシュールな雑誌とか、
あー、ありますね、うん、ここにしかないような、
まあまあそんな感じかな、
雑貨、雑貨
でも全然いらないけどね、
うんうん、
だからギリギリ俺らぐらいじゃない、年代的に。
そうそうそう、貯金箱とコップが一緒になってるやつとかもあるよな、
うんうん、ありますね、
まあ、本とかは別としてね、
そういうイメージがあったんで、私もビレッジヴァンガードに行ったんですね、うん、欲しいものがいっぱいあるだろうと、
はいはいはい、
まあ、なくても何かあるだろうと、う
ん、確かに、
うんうんうん、はい、行って買ったのが、マーベル、
マーベル、
マーベルの、
はい、映画ね、
マーベルって書かれた、
うん、まあ、映画というかマーベルコミックの
マーベルコミックのアルファベットで、
ね、
マーベルって書かれたカバン、黒い手提げ、
嘘
だ、手提げ、
え、いくつよマジで、彼氏。
ちょっと待って、それはちょっと、
うん、
まあ、まあ、歩さんたちよりは年上ということで、
マーベル好きなの、
うん、全然
私俺らにも、じゃあもしじゃあ付き合ってたとしてね、俺とか、はい、アイムとね、相性子が付き合ってたとして、マーベルを上げてた可能性はあるってこと？
ありますね。まあ、それマーベルに惹かれたんじゃなくて、そのなんか T シャツを
T シャツ、カバンじゃなくて、
うん、カバンです。
ああ、
そ、あ、そのマーベルをなんで買おうかと思ったかっていうと、ああ、なんか白い T シャツに赤い文字でプリントされた、ああ、なんかおしゃれな T シャツを履いてたんですよ。
シュリンプみたい
な。ああ、それなんですよ。私ずっとマーベルだと思ってて、だからそれを
あれ高いぞシュプリーム、
そうだからマーベルだと思って喜ぶかなと思って。ああ、
マーベルどっちかって黒赤じゃない。
でも似てる、いや似てる、
似てる、
ショーゴが言ってる意味わかる。
そうそうそう、うん、赤、
うん、
マーベルのカバン買いまし、買いまして、
あ、じゃあミスだ。
ミス。
シュプリームと思ったんだ。
シュプリームを、もうなんならマーベルだと思った。
あ、
マーベルが正解だと思った。で、マーベルのカバン買ったら。
いくらぐらいしたの？
え、でも1500、予算を3000円って決めたんですよ。
あ、
はいは
いはい、まあ、あと1個買えるし、
じゃあお前。で、あと2個買いました。2個買いました。
同じの
私2個、違います、違います。別のやつ。で、あと1個が、まあ、携帯入れるケースと、でもう一個が
この携帯入れるケースはマーベルなの？
これはマーベルじゃないです。
何なのこれ？
もうなんか普通のやつ。
あ、だから見た目で、うん、まあ、携帯入れるやつってことね。ボロボロだったのね、彼氏さんの携帯入れが。
うん、じゃなくてなんかあの登山とか行くときに、うん、こうズボンからかけるような、
あ、フック、ね、フックがあってね、
うん、フックがあって、
うん、ちっちゃい小袋みたいな。
そうです、そうです。それに、
あ、分かる、強靭なフックだろ、こう、分かるよ、
強靭なフック。
あれだろ、釣り人がこっちに餌入れて投げるやつ。
感じ
だろ。
そんな感じ。
負け用の袋だろ。
それで伝わるかな。
伝わるかな。登山用のね、
はいはい、ハーネスだろ、ハーネスのフックだろ、この
ハーネス、ハーネスがついてます。あ、そうそうそう、うんうん、それを買って渡したんですけど、
ちょっと待って、登山するの彼氏？
しないです。
してほしい？
してほしくもない。
だからもしかしたら便利で使うんじゃないかなって。
まあまあ、ごめんごめん、突っ込みすぎてる、ね。
うん、何かあった時に使うかもと思って。で、そのハーネスも実は翌日壊れちゃったんですよ。あげた翌日に。
ボロいだろ、だってビレバンドだし、そのなんていうの、いや、そ、専門的なところで買ってないから。
まあまあまあ、だからそういうのをあげたってことね、う
ん、だから多分ですけど、誰も買わないようなやつを私取っちゃうから、もう多分何年もそこにあるやつを私取っちゃうんですよ。だから壊れてるのかなと思って。確かによく考えたら結構ホコリが溜まってて、
だってね、ラブベアも相当ホコリ溜まってたもん。
なんでだろう。でもショークの中ではすごく相手のことを考えて、予算内でどうしようっていうのがあっての結果でしょ。
うん、そうです。
これでいいやってわけじゃないさ。
ツイキャスでビアンさんが、うん、嬉しいこと言ってます。いや、ショークは悪くないよと、うん、相手を思いすぎてのことだよ。
違うでしょ、完全に勉強不足でしょ。
リサーチ不足、まあ、うん、
全然分かってないさ。
でも1周回って2周回って3周回ってのみたいな。
なんで3周回る？
やっとゴール。
これはまあまあ分からんでもないけど、そのミスに気づいてからのその後のお前の動きは全くなし。要は同じ、じゃあこれだと思って、あ、マーベルじゃなかったし。
でもブーブーさん、はい、ラブベアを察するにも成長はしていらっしゃらないっていう判断をさせていただきたい。
しないでしょうね。そうですね。
いや、でもなんか聞く分には可愛らしいよ、非常に、うんうんうん、とっても好感持てる、うん、ただもらうと怖いわ。
そうだな、マーベルのカバンなんて持てないもん。
もらうと怖いって思ったプレゼント、そんなプレゼント聞いたことないよ。
えっ、ってなる。
怖い。まあまあ、
恋人の指送られてきたみたいな。
警告だよ。
怖いですね。
警告、警告、そう、警告みたいなね。
いやいや、でも気持ちが大事とは言うけどね、ここまでちょっとズレがあると、ちょっとだから、まあってなっちゃう部分もあるかもね。
ま
あ、
センスよね、これ
は、
ね、
うん。そうですね。まあ、でも、ラブベアに関しては、うん、まあ、真剣に選んだわけじゃなくて、やっぱり。
あ、わかるわかる、うん。それも伝わってる。
にしてもっていうところだけど、ね、にしてもっていう。
そうなんだ、難しい。
ちょっと意地悪も入ってただろ。
いや、意地悪は入ってないです。
あ、これ良さそうって感じでしょ。
うん、良さそう80、うん、面白い10、うん、あ、なんか当たり障りないな10。
ああ
、うん、あれ当たり障り2000円だからな。でも2000円、やっぱそれで2000円っていうのが一番怖いんだよ。
それはその商品についてでしょ。
恐怖ポイントというか。
今は翔子ちゃんのセンスについてですから。
うん、です
ね。でも、じゃあ、例えばあれが、うん、まあ、800円とか980円ぐらいだったらなんか
今ラブベアの話。
ラブベア。
でもさ、確かにさ、ツイキャスでも今面白い200だよって 200% だよって来てる、うん、確かに、うん、あれが本当に当たり障りなければ、うん、ここまで話題にはなってないわけで、うん、結果面白いんですよ、うん、ただ受け取った僕は非常に怖いっていうだけであって。
そうだね。で、証拠という
やがて1ヶ月これで遊べてるよ、ラブベアで。物ないけど。
2000円どこじゃない、あの元の取り方だよね、これ。
我々は翔子ちゃんがどういう人物かはだんだん分かってきたから、ラブベアもいじれるし、うん、あれなんで、例えばこれが本当に入ってきて1ヶ月目、2ヶ月目のラブベアだったら、
そうそうそう、
全然いじれてんわけ。
そう、ありがとうって言って。で、困るぐらいさ。
うん、確かにそうですね。
で、終わってね、ラジオ終わって、はい、バイクのところで歩とタバコ吸いながら、あ、やばいな、これで。歩と俺でしか話さない。話になってた。
陰口で。
陰口というか、まあ、うん、相談。
相談。
変な子だな。
いや、ごめんなさい、長々とね。
はい、はい。
ただ、翔子ちゃん。
はい。
まあ、ちょっとご負担いただくことになるんですが、
はい。
まあ、こんなやんや言われて腹も立つと思うんですよ、自分のプレゼントセンスね。
はい。
チャンスありますよ。
あ、何でしょうか。
7月の4日。
あ、いいな。
ブーブーさん誕生日なんです。
いや待ってましたよ。
いやいや、被ってないですから放送日と。
でまあ、はい、次のだからブブさん誕生日終わってからの火曜日が7月の9日ですね。
はい。
7月の9日が放送日なんで、はい、いや僕は もちろんあのこの前ね、はい、アルコールチェッカーいただいたんで、
同じのでもいいですよ。いやもうちょい笑わんと別にいいさ。
笑わんとい
いさって
悪くはないさ。
厳しくしてるわけ。
今のは笑わないに言ったさ。
いやいやいや面白くなかったわけよ。
だから面白くなかったけどボケてるなったら分かったでしょ。
違うのよ、俺もう惰性で笑うのやめようと思う。
なんで笑え、笑ったらみんな健康になるって。
ランチタイムじゃないからな。
健康なるって、嘘でも嘘笑いでも健康なるって。
ゲストいる時とに やる過剰な笑いとはもう違うから
ね。しょうこちゃん1月だったってよ、誕生日。
私1月ですよ、
過ぎてるわけよ。
だから歩さんにとっての恩を打って、
もうやめる、何曜日とかやめて、うん、もう年末に1回みんなでプレゼント交換しよう。
いいよそれは。あ、まあな。あ、じゃあとりあえずじゃあ、はい、1回返すわ、ラブベアのやつ来週。
いいです、いやいいです、いいです、それ本当にいいです。
あ、違う違う、ラブベアを返すんじゃないよ。
あ、ラブベアの分の恩返しってこと。
そうそうそう、
いいです、
いいよいいよ。
俺が受けたラブベアの恐怖を お前にあの誕生日遅れたけど、
そういう感じだよって、うん、だったらいいです。ラブベア私もいらないから。
あの玄関先に、
うん、
何の魚かわからん刺身置いとく。
怖い。
刺身を万代さんから。
まあ、光弘さんや本当に。
あの人光弘っていうの。万代光弘っていうの。
そっちが妙。
光弘大と書いてね。
うん、
ハイバル町のスイーツ中村のケーキでございます。
あ、同じところかな、あの卵専門、あの前回前もよくいただいてるやつですね、はい、あの万代さん御用達、
うわすごい、万代
さん御用達、
美しい。
万代さんにねスイーツ食べさせたら右に出るものいないよ。
買わせたらでしょ。
そうだ、買わせたら。
あの人なんか昔喧嘩でもう甘みを感じなくなってるって。
そうなんだ。
殴られすぎて。
それ大丈夫ですか。
それなのに美味しい店知ってるんだ、ね。
見てくださいほら、
ね、すごいですよ。
あ、これなんて言うんだろう、
チョコレートケーキか、
おっぱいチョコみたいな感じね。
ではないです。
おっぱいチョコの大きいバージョン、
なんだろう、ショコラみたいな。
このこちらも、まあ、チョコレート系のケーキ、
円柱っていうんですか、円柱、この図形なんていうんですか、円柱型の、
円柱と、まあ、
では後ほどスタッフが美味しく、
ね、今食べるの。せっかく万代さんが差し入れたんだからさ、
俺
円柱がいいな、
円柱、
あの、はい、ま、そこ触るなよお前、お皿のところ触れ、ケーキの部分を持つな。
見えてないし。ブブーさんに食べてもらって今日は締めましょうか。
これ指紋、いや違うのにしてよ。
じゃあじゃあこれ食べましょう。
指紋、いや俺
円柱持ってる。
はい、お前危ない、今マイクにぶつかりそうだったよ。
円柱ケーキを
食べる。あ、はい、思ったより硬い、柔らかいと思った。あの生ケーキに近いのかなと思ったら
生ケーキかもしれん。
あ、でも周りは硬いね。
万代さんおしゃれだね。
万
代さんから受けてる恩はどうやって返せばいいんでしょうね。
もう
僕らが美味しくいただくしかないのかね。
いやそれ逃げだけど。一番それ、まあまあ、いただきます。
はい、
あ、硬い、しっかりしてる、しっかりした。お、うわ、パッパ
ッ、
パリフワ
パリとしてる、
びっくりした。
あ、終わるよ。
あ、鶏肉さもあるし、鶏やすさもあると。これもいただきます。あ、カリカリふわふわ。
いやいや、リバーブかけてく
れた。あー、美味しい、チョコレート味ね。あー、美味しい、幸せ。
美味しさレベル何万台。
5万台。いや、響きで言っただけ。10万台。夏だからさ。あの夏バテでこの甘いのが最高な、しみる。
また来週、
万代さんも食べちゃいたい。
差し入れありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、万代さんありがとうございます。